匿名希望ママさんからメッセージをいただきました。9月で2歳になる息子へメッセージを送ります。いつも笑顔をありがとう。あなたの笑顔はみんなを笑顔にしてくれます。本当にありがとう。
84.0 メガヘルツ。
さて今月のママスターは9月敬老の日ということで NPO 法人孫育て日本の坊田明子さんにスタジオにお越しいただきました。坊田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日は坊田さんに孫育てについていろいろお話を伺ってまいりたいと思いますが、はい、まず孫育て日本というこの NPO 法人なんですけども、はいはい、この立ち上げるきっかけというのは、
はい、私が子供を出産して子育てをしている時に、うん、私はまあ両家の両親に助けてもらってあまりトラブルはなかったんですけれども、うん、周りを見てみたらばなかなかうまくいかなくて、うん、おっぱいが止まってしまっただとか、それからもう絶対実家には帰りたくないだとか義理の実家の方には二度と行かない、
うん、それは聞いたことが
いろんな声が聞こえてきて、でもふと考えたらば誰も生まれてきた小さい赤ちゃんが憎いわけではなくって、うん、みんな可愛いと思って健やかに育ってほしいと思ってやっていることなのに、なんでこんなねこうギクシャクチクハクしてしまうのかなと思っていろいろこう調べてみたらば、おじいちゃんおばあちゃんたちがこう思っている子育てと、それから今ママたちがしている子育てっていうところにかなりギャップがあったんです、うん、常識のギャップが、うん、で誰が正解で誰が間違ってるっていうわけじゃなくて、やはり科学技術の進歩によって昔はこれが良しとされていたことが、うん、今は違うっていうふうになってしまっていて、それが結構トラブルの原因になっていたりして、うん、それはすごくもったいないなと思って、じゃあまずそのギャップを埋めるために、何かできないかなということで孫育て講座をちっちゃいんですけどもスタートして、2年前に NPO を設立いたしました。
はい、孫育てっていうこの言葉に込めた何か思いとかってあるんですか？
おじいちゃんおばあちゃんの関わりで楽しいことだけじゃなくて、私は祖母と同居していたんですけれども、うん、自分が子供を産んで実際に何か子供と接しようとした時に思い出されてきたのって結構おばあちゃんと一緒にやってたことだったりするんですよね。で、母からもいろいろ教えてもらったけども、おばあちゃんからもいろいろ教えてもらってたんだなっていうようなことを思い出し、実はおじいちゃんおばあちゃんってただ可愛い可愛いってしてるだけじゃなくって、うん、ママやパパたちと同じように関わって育てているんだなっていうところもあって、育てるというところで孫育て、うん、
なるほど、はい、もう私も実は小さい時おじいちゃんおばあちゃん同居派だったの で、ね、はいはい、でうちも両親が共働きだったので、はい、で弟が年子なんですね。
大変ですね。
なのでもう小さい時はおじいちゃんおばあちゃんの間でずっと寝てたので、だからもうすぐ下に弟がいるからすぐお姉ちゃんになっちゃったので
寂しいですよね。甘えられない。
おじいちゃんおばあちゃんが一緒に住んでたので、もう抱っこはおじいちゃんがすごくしてくれました
ね。
だからあんまりこう親に構ってもらえなかったっていう、はいはいはい、記憶というか、うん、こう感覚があまりなく、
あでもそれは幸せでしたよね。そうです
、今思うと、はい、幸せだったんだなと思って、
今少しずつ近居って言っておじいちゃんおばあちゃんの家の近くだったり、うん、同居も実は特に首都圏は増えてると言われているんですね、うん、でサザエさんで、はい、タラちゃんがね、うん、サザエさんに怒られるとおばあちゃんのところに行ってっていうやっぱり場所があるのかないのかってすごく子供には大きいと思いますね。
そうですね、確かにうちも田舎だったので、はい、敷地内に蔵があったんですね。で悪いことをすると蔵に入れるっていうのがあって、はいはいはい、弟はよく入れられてたんですけど、はい、 あのやっぱりその扉を最後開けてくれるのはおばあちゃんでしたね。
です
よね。入れるのは父親で出してくれるのはおばあちゃん。
私はおばあちゃんにやられてました。
あ、本当ね。
助けてもらうのは近所の人。
そういうパターンもあるんですね。
はい。
あのこの NPO 法人孫育て日本なんですけれども、はい、具体的にはどんな活動をされてるんですか。
はい、あの今は日本助産師会さんと一緒に毎月第1金曜日に、子育て孫育て講座というのを、定例でやっています。その他、全国 の、まあ、あの自治体さんだったり、そういうところで子育て孫育ての講座を行っています。
あの先ほど坊田さんから、はい、孫育てのこう今と昔の常識のギャップっていう話があったんですけれども、はいはいはい、の私も確かにこう身に覚えがあるといえば、
はい、
あるなっていうのがあって、あのまだ本当に産んだばかりでまだ病院にいる時に、はい、あのおっぱいをあげた後に必ずゲップをさせるっていう、はいはいはい、で私がいた病院では、はい、あのおっぱいの場合はゲップは必要ないよ、まあ、どっちでも、
はいはい、
でもやっぱり義理の母とかは絶対ゲップは、はい、
絶対ですよね、
させなかったらダメっていうのがあって、はい、でもその時はやっぱ助産師さんが私から言いましょうかって、
はい、ナイス助産師さん
です
ね、
言ってくださって、はい、で私もやっぱり分からない中での子育てをしている最中だったので、う、はい、こう情報に惑わされるというか、
そうなんですよね、
どうしたらいいのっていう、
これでやっていこうって思ったところに、うん、まあ、医療者だったり、うん、あの講座とかで話を聞いた情報と、はい、あのまるっきり結構真逆の情報がおじいちゃんおばあちゃんたちから来ることがあるんですよ。
そうですね、あの離乳食の始める時期だったり、
そうですね、
牛乳を飲ませるタイミングだったりとか、は
い、あのもっとちっちゃいとあの抱き癖がつくつかない、
そうですね、
はい、今はあの赤ちゃん泣いたらば、うん、すぐに抱っこしてあげましょうっていうのが、うん、あのママたちの常識、
はい、
でもやっぱりおじいちゃんおばあちゃん世代だと赤ちゃん泣くのも運動の一つ、うん、少しぐらい
仕事みたいな、
そうですね、ほったらかしといても大丈夫よって、うん、あのおっしゃられるんですけども、これはあの絶対本当というわけではないですけども、うん、赤ちゃんって泣くこと以外あの自分の意思を表現する方法というのがないので、うん、赤ちゃんが体全身を使って泣いて誰かなんとかって叫んでるわけですよ、うん、その時に誰も反応しないと、うん、赤ちゃん人間不信になりますよでも言われているんですよね、うん、だからあのその辺を、まあ、講座の中では面白おかしく楽しくご紹介して、うん、まあ、おじいちゃんおばあちゃんたちが今の子育てをやっぱり知ってもらう、うん、あの笑い話じゃないんですけども、こう公園であの夏休みなんかもね、おじいちゃんおばあちゃんがお孫さんと一緒に歩いてる姿よく見かけると思うんですけども、うん、おばあちゃんも帽子かぶって長袖で、うん、時々日焼け止めをこうつけてて、うん、でも子供は、ランニングにおむつ姿とかねあ、赤ちゃんの方が日焼け対策してあげないとって、うん、あらそうなの、今はそうなのって、赤ちゃんにもシミができるのって言うんですよね、うん、いやシミとかの問題じゃなくって、でもオゾン層破壊で、うん、もう社会的問題ですよって、あそうよねって、だからちゃんとあの今どうしてそれが言われてるのかっていうのをお伝えすると、うん、おじいちゃんおばあちゃんも分かってくださるし、うん、あの皆さんご自身のやり方が合ってるのかどうかってやっぱ不安もあるんですね。
そうなんですね、うん、
だから逆にそこはきちんと情報を伝えてあげたいなというふうに思っています。うん、
あの全てのことには、はい、もう根底にあるのは良かれと思って、
そうです
孫のためにって思ってやってくれてるっていうのはすごく分かるんです、
はい、
それも分かってるので、はい、こう頭ごなしにというか、うん、違うとも言えないっていうところもあるんですよね、
う
ん、
そうですよね、あの、まあママの方からおじいちゃんおばあちゃんに直接言うって結構勇気がいるじゃないですか、うん、で実は実 家の実の母だと、うん、まあ、喧嘩友達みたいな感じで言いやすいんですけども義理のっていう形だとなかなかやっぱり難しかったりもすると思うんですよね、うん、だから思い立ったら吉日、うん、今の子育て情報をもうインターネットでもいいですし、うん、ただ私が一番こうたくさんのおじいちゃんおばあちゃんとお話をさせていただいて説得力があるなと思うのはやっぱりある程度お医者さんがこう言ってるだとか、うん、自分じゃなくて第三者がこう言ってるっていう言い方をすると受け入れやすい、うん、お医者さん先生は結構キーワードなん
ですね、結構絶対というか
そうなんですよ、
100% 納得してくれる、は
い、そうなんですよ、だからそこを上手に使っていただければいいかな。
なるほど、はい、もし近くにねそういう情報がない方のために、はい、今日は坊田さんの本もご紹介したいんですけれども
ありがとうございます、
8月に、はい、家の光協会さんから出版されてます、はい、ママとパパも喜ぶ今時の幸せ孫育てという本が出版されてるんですが、はいはいはい、こちらの本をおじいちゃんおばあちゃんにこんなのもあるよなんて渡す
そうですね
っていうのもいいですよね、はいはい、
本当に今例えば娘さんやお嫁さんが妊娠中の方から、大体皆さんが本当によく悩まれるお年玉だとか入学祝いとかはどうしたらいいのっていうような小学校低学年ぐらいまでの内容が盛り込んでますの で最新情報を入れましたよくあるトラブルもたっぷり入ってますので逆にそういったものでこう知っていただくでプレゼントする前にできればママとかパパとかもちょっと読んでもらうと、あ、おじいちゃんおばあちゃんには今この情報が入ってるんだなっていうのが分かるじゃないですか。そうするとやっぱり情報共有ってすごく大事なので、
そうですよね、
上手に活用していただければなと思っています、
はい、もうこれからおじいちゃんおばあちゃんになる方にも、はい、もう初心者の方にも、ね、ぜひおすすめな一冊だと思います、はい、孫育ての中で、はい、逆にこうママ側が気をつけなきゃいけないこととかもありますか？
たくさんあるんですね特に、実の母親への感謝の気持ちを結構皆さん伝えてないんですよね。実の母って結構いろんなことをやってくれたり結構いろんなことを頼んだりしてると思うんですけども、
そうですね、一番頼みやすい
そうなんですよね。ありがとうって一言が結構かけてしまっていたり、それからこう自分の都合で物を言ってしまう相手の、例えば習い事を毎週木曜日にしてますよっていうおばあちゃんだったらば、頼む時に今日ね、ババ木曜日習い事あるの分かってるんだけども、もう他にどうしても頼める人がいなくてっていうお願いの仕方だったら、おばあちゃんもああそれならしょうがないわねって言ってくれると思うんですけども、相手のスケジュール分かってるにもかかわらず、今日どうしても無理なのお願いって言って、いつでもやってくれるって言ったじゃんってなってしまうと、
同じことでも全然違いますね。
そうなんですよ。で散々面倒を見て、なんか人の顔も見ないで一応ありがとうって言ったのかもしれないけど、ありがとう私も行かなきゃいけないからって言ってなんかまた行ってしまう。そうすると私は何なのっていうね、おばあちゃん結構いらっしゃるので、特に実のお母さんにはありがとうっていう言葉と、心遣い、それから子供が大きくなるっていうことは、おじいちゃんおばあちゃん、これ両家ともそうなんですけども、おじいちゃんおばあちゃんも年を重ねるんですよね、ということは体力はなくなってくるわけですよ、だからそのあたり の健康への心配りの言葉っていうのも、その都度ちょいちょいちょいちょいこう聞いてあげるといいんじゃないかなと思います、
は
い、
なるほど。坊田さんいろんな活動をされてると思うんですが、はい、今後何か、イベントや講演などの ご予定ございますか？
はい、先ほど申し上げました、毎月第一金曜日には、東京都台東区浅草橋で、日本助産師会の方でですね、孫育ての講座をやっています。から、そうですね、近日中となると秋からはですね、実は全国行脚になりますね。
孫育ての講演、
そうですね、
そうなんで、孫育ての講演というのはやっぱり、はい、聞きに来られる方っていうのはやっぱりおじいちゃん、はい、おばあちゃんが多いですか？
はい、であったり、それから面白いところだと、うん、防災という視点でも孫育てって、多分このあたり中央区もそうだと思うんですけども、うん、お仕事で外にパパ世代ママ世代って、うん、まあ、中央区の場合は就職場が近い方もね、うん、多いとは思うんですけれども、やっぱり自宅から、出てしまって子供は地域の保育園小学校に通う、うん、そうすると東日本大震災がそうだったように、うん、日中に災害が起こると地域に残っているのは子供と、おじいちゃんおばあちゃん世代なんですよね、うん、なんで、今は孫育て、家族の孫育てだけじゃなくって地域でも孫育てをしていきましょうって、それが防犯防災につながりますよ。実際に私は岩手県の大槌町に、震災前からお付き合いがあったので通っているんですけれども、はい、その時にやっぱり避難所ってみんな地域の人がやってくるんですよね、小学校の体育館で、うん、そうすると子どもたちが親が帰ってくるまでの間一緒に過ごすの地域の人なんですよ。だからそこで、うん、親御さん以外に地域の人と顔がつながってると子どももすごく安心するので、今は、家族の孫育てだけでなく地域での孫育てという形で活動を広げています。
わかりました。では最後にリスナーのママさんたちに、はい、ぜひ坊田さんからメッセージをお願いします。
はい、親が子どもに与えられる愛情とおじいちゃんおばあちゃんが孫に与える愛情は絶対に似て非なるものなんですね。で、生まれて出てきた赤ちゃんというのは両家のおじいちゃんおばあちゃんから平等に愛情をもらう権利がありますので、これは大人のエゴでどこかがこう小さくなってしまうだとか大きくなってしまうという偏らないように、ママやパパ、おじいちゃんおばあちゃんたち、大人みんなが気をつけて、孫が小さい子どもたちが健やかに育つようにしていただければというふうに思います。
わかりました。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
今月のママスターは敬老の日を受けまして NPO 法人孫育て日本の坊田明子さんにお話を伺いました。坊田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、今月のママスターはママスター敬老の日スペシャルということでお届けしてまいりました。後半は NPO 法人孫育て日本の坊田明子さんとお話ししてまいりました。皆さんいかがでしたでしょうか？やっぱり子育てと孫育て、似て非なるものという言葉ありましたけれども、本当に時代も変わって子育ての常識というものがどんどん変わっていく中で、良かれと思ってやってくれるおじいちゃんおばあちゃん の些細なことがママにはそうじゃないのになって思うこともあるのはしょうがないことだと思いますけれども、そこをうまくお互いに尊重してやっていけたら素晴らしい孫育て子育てになっていくのかなと思います。ママスタでは皆さんからのメッセージを募集しています。ファックスでは 03-5542-1917、 メールでは voice@fm840.jp です。また忙しいママのためにブログからも放送がお聞きいただけます。ママスタ番組ブログは中央 FM のトップページからご覧ください。ぜひチェックしてみてください。それではアッコとミカのママスタ、次回もお楽しみに。アッコとミカのママスタ、この番組は株式会社ダンクソフトの提供でお送りしました。